今日の水戸黄門様は、先週に引き続きレギュラーの元警察庁長官で、現在日本国際警察協会会長金高正人先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光雄先生、そして水戸徳川家15代当主徳川成政先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週話してましたよ、
はい、
僕ね、この番組をね、警察官の人に聞いてほしい。
お
なぜかって言ったら、
はい、
皆さんのやってる仕事って、
はい、
一番国の役に立ってますよと、
うん、
我々国民の役に立ってる仕事やから、
はい、
もっと堂々と自信を持って仕事をしてくださいと、
うん、
本当に思います。そこが崩れたら、
うん、
世界に訴える日本の一番いい場所の相当なくなりますよ、
はい、うーん、
旅行になんで来んのって言ったら、治安がいいっていう外国の旅行者ものすごく多いんです。
そうですね、
逆にね、
うん、
携帯忘れて取りに行ったらあったって、届けられてたって。そんな国ね、
うんうん、
先週も長官おっしゃってたけど、日本ぐらいですよ、
うん、
そんなもん携帯なんかね、取るやつおってもね、忘れたものをね、
うん、
届ける国民って日本ぐらいです。
うん、そうですね、うん、海外ではもうほとんど出てきませんよね。
そうです。
海外ではね、携帯強盗って結構
多いんです。
あ、街歩いてて携帯を、
はい、ひったくりでね、とか強盗で、
うん、刃物突きつけられて携帯取られるとかね、
うん、そうなんです、
ね、特にね、僕はこの間、うん、去年ですかね、うん、あの日本で国際セミナーってやったんですよ、
う
ん、でアジアの国の警察官が何人か、うん、その中 の一国の人がね、言ってましたね、うん、あの路上強盗がすごく多いんだと、
うん、
でやられるのは今一番多いのは携帯、
うん、
それからバイクね、
うん、バイク
はあの、まあ、路上駐車をするわけですけども、ね、ボロ切れをかぶせる、
うん、
そうすると新しいのか古いのかよく分かんないじゃないですか。
確かに、
汚いボロ切れをかぶせとかないと取られるみたいな、
うん、へえ、
はあ、日本なんか本当にね、世界でね、
うん、
もう一番素晴らしい治安の国なんです。
うん、
うん、そういう面では僕、日本のね、
うん、
やっぱり一番素晴らしいところが薄れてきてる、
うん、
僕もったいないなと思うんですよ。それは僕、うん、あの24時間 あの警察の番組、
はい、
あれ反対路線なんでか言ったらね、あれ見てたらね、人間の脳ってね、
はい、
なんやんて、
あ、
なんか弱っちいなと思っちゃうんですよ、
警察のことをね、
うん、なんか例えば子供いる寺沢ちゃんがね、
はい、
厳しい警察と、優しい警察と、どちら望む？
いや、そう、強い方がいいですよね、やっぱりね。
そうでしょ、うん、強いから守れるんです よ。そのあの国もそうや思いますよ。なんでか言ったら、はい、
うん、
国防力がなかったら、
うん、
喧嘩できませんもん、
うん、そうですね、
うん、僕はやっぱり国家っていうのは今回見て分かるように、
うん、
強いとこが一方的に弱いもいじめしてるような、
うん、
ってもそあるわけでしょ、
そうですね。
それは自分を守るためには強くなかった、
うん、
また守ってくれる人が強くなかったりか、
うん、そうですね、
優しい警察がこのままいたら怖いのは、
うん、
守ってくれる力までなくしてしまうのが怖いんです、
うん、
それ小学校の先生が正しい教育するためには先生の厳しさがいるんです、
うん、
そう、生徒に合わせた先生は、
はい、
僕はやっぱ指導者としてはダメやと勝手に思ってます。
うん、
そこは同感ですね。
ねえ、
うん、
怒れる先生やから子供は学ばなしっていうことになるけど、
そうです
ね、うん、優しい先生やったら 別にね、そんな先生の下で勉強なんか楽な方を選びますよ。
そうですね。
だから僕はもうゆとり教育なんか、もうこれはもう日本の国を始めたやつ潰すんかと、ゆとり教育って一体何やねんと、
ね、
教育って競争するから進化するんですもんね、その、お前ら勉強せんでええでって言われたら、もう一番最初にもう私と進藤さんは校庭で遊んでますよね。
いや学校行かないんじゃない。
いやほんまに
俺ももう学校行かない。
行かない。結局せんで行かな怒られる、その部分があるから行くわけでしょ。
行きますよね。
そのねえやっぱり、
まあ、今あとねちょっと言うたらハラスメント
でしょ。そうそう、
ほんまに
ハラスメントって本当ろくなもんじゃないです
か、ね、そう思いますよ。
あれって被害者が加害者を決められるわけでしょ、
そうそう
ね。
あれ今学校もね、だからあの先生が強く叱ったりすると親が逆襲してくるので、先生がガンガン責められるんですよね。親が昔先生に子供が怒られたら親が謝りに行
く。そうそう、
そうでした、そうでした。
今親が怒鳴り込んでくるんです
よ。ほんで家帰って
交番でもそうで、
家帰って今日先生に怒られて言ったら親に倍怒られ
て、逆に
そうそうそう。その時代は日本は教育水準は世界的に高かった、
やっぱりね。
今も東大29位ですから、
ね、
これはもういかに日本の教育が劣化してるかですよね、でこのね教育の劣化ってね全ての劣化始まるんです。で行き先は治安の劣化につながるんです。
なるほど。
いや義務教育ってであるじゃないですか、ね、小学校6年間と中学生、でこの間で義務を教えてないんですよ、権利を教えてるんですよ、
権利はね。
でまず国民たるものを国家にどう奉仕するかっていうのが、これ江戸時代だってあったわけですよ、各藩校でね、教えてたわけですよ。だからまず子供の時は義務をきっちり教えて、でその大人になったらこういう権利があるよとか、でそれは義務の上に成り立ってる権利だからね、っていうふうにしないと、権利だけがあるから、今だけ金だけ自分だけになっちゃうんですよ。
危惧
する。なるほど、そうです
ね。で怖いのはね、義務教育は子供にって思ってる人、あれ親なんです
、親の義務、
子供をちゃんと学ばしなさいと、
そうですね、
それ親の義務なんだ、とりあえずほとんどの今の国民は、あんた義務教育やからちゃんと勉強しなさい、子供に負わされた義務教育になってしまって、それ親に、明治の最初は親に課せられたもん、とりあえず今も親は義務教育は自分らじゃない、子供がすべきもんよ。
そう
違うやろって、
親元教育してるんです
よね。そうよね、本当にね。今回ね、今西さんにね聞きたいのはね、これね日本の経済も含めて政治も含めてね、これ今西さんね、10年後の日本ってね、中国との関わりとか世界との関わりも含めてね、これだけも円が弱ってどうしようもないと、慶応出たね経済評論家で有名な人がアメリカで頑張ったけれど、日本のあれでやってたんですね、こう言うてますよ、日本の円は一番弱いと、世界でどうしようもないと、とね、日本の国民はね、日本の円はねまだ強いと思ってるんです、世界で強い方や思った、全然違うんです、アメリカのその評論家からしたらね、はっきりもう世界で一番弱いってもうテレビで言うてるんです、
いやだから基本的にドル建てで考えなくちゃいけないんです、
結局そうですね、で
ドル建てで言ったら全然日本は、もうこの30年間伸びてないわけで、
そうですね、
他はみんなドルが上がってるわけだから、この差が大きいし、そして それに加えてそのインフレでしょ、
うん、
だからそれはもう日本沈没するの決まってますよ、
ね、絶対決まってますよ。
で日本だけをトックにしちゃって、
う
ん、インバウンドだけ呼んで、
う
ん、でいい目させて、
うん、
で結果 ますます円安とインフレになって、はいはい、こちらは貧乏になるって、
うん、結局そうですよ、ね、
で彼らがいなくなって中国人がいなくなったら、うん、ホテルはもうガラガラになっちゃって、
ガラガラになって、う
ん、これでみんなこれから倒産が待ってますよね本当にね、
う
ん
う
ん、で中国はその辺はうまくやってるわけですよ。やっぱりあの中国円はやっぱりドルに対して対等にできる力、はい、
うん、
で力がないのが韓国とのウォンと円だけですよね。
ほんでね、当時日本のね経済評論家とかね政府も含めてね、あんなもんね一帯一路のね、うん、中国政策アホか、
うん、
しかしあれをやってる中国いうのはその部分では、
はい、
中国側に立ってる経済を、
うん、
国自体が重視してるわけですから、
うん、
結局あれは日本があんなもんあかんわ言うと全然あかんことないんです。
うん、
でヨーロッパやったら真っ先に経済的な基盤の弱いイタリアは、
はい、
一帯一路に参加しましたもんね。
すぐある人もしない
逆にね、はい、だからそういう面で経済力の勝る中国っていうのは、うん、僕はものすごく日本にびっくりする影響で、ね、これね怖いのはね何十年先をね、あの辻俊子先生っていうのは私に言うてましたね、はい、昨日も言ったけど本当にほとんど当たってる。
そうなんですか。うん、
AI 社会だけ
は
先生読み切れなかったんでね、
はい、
あんたコンピューター分かるってね聞かれたら分かりませんと、私ら世代なんかコンピューター本当わからないね、
うん、
それそこだけでした。それ以外はね、うん、やっぱ国の中枢を戦後作ってきた、
ええ、
要は国家裏でいろいろ絵描いてきた、
うん
うん、だから、うん、あんたが大人になったら、
ええ、
日本なんか大変な国になるわよって言うてましたもんね。やっぱりそれは分かってはったんですよ。
一番のきっかけはプラザ合意ですよ。
ああそうでしょうね、確かに。で
竹下がプラザ合意をやって90、80円ぐらいから一気にこう上がってくるってことですね。円安になってくるでしょう。
そうで、あのプラザ合意を本当にやった大場さんっていう大蔵省の、うん、あの人は、
ね、
うん、一番辻先生に近かったから、
う
んうん、流れ全部分かってるんです、うん、それが結果日本に何をもたらして、
はい、
それが日本にずっとで、自立、自分で本当に経済自立が日本はできないいうことを、
はい、
辻先生知ってた。
うん、
それはあの時に今西さん、朝鮮戦争がなかったら、
うん、
日本の成長ないですよね。
うん、
やっぱりんでやっと朝鮮戦争で浮上したって、それから十何年経ったら何が起こったか知ってる？昭和40年代まだ日本は不景気だ、
うん、
倒産件数上に、
はい、
それをベトナム戦争がまた助けてくれ、
はい、
それで日本は一切自立して、うん、政治の中枢にいた辻先生は、
はい、
全部それを見てきた、
うん、
またそれの政策の一員でずっと動いてた人やから、
はい、
さら、うん、先日本がどうなるかいうのはやっぱり知ってあったんでしょ。僕いろんなこと、
まあ、だからそれは大倉は知ってたと思いますよね。
全部そうですね。
あとはだって本当に今賃金格差が、貧富の格差が多くなるのは、
うん、
要するに国民は給与でやってたり農業生産 あの金でか稼いでるだけで、所得だけでやってるから、うん、恩恵が全然ないんですよね。こんな5万円超えたからって言ったってね、恩恵があるのが一部のやつだけですよ。で今度そこにだからそれじゃまずいって言ってニーサでね、うん、小金で集めればいいって言って、
ええ、
だけど小金で集めるって言ったってニーサでやるのの投資先っていうのは世界中 あの株式のなんか一番儲かりますかって言って、海外投資ばっかりですよ。
そうですね、
本当
で海外を儲けさせてるわけで、ダウを上げてるだけなんですよ。でそれに連動するにあの日経平均を上げてるだけ、
うん、
だこの格差がもう幅が広がりすぎちゃって、もう崩壊寸前だと僕思いますよね。
そうです、そうです。
でだから国民の中でまだおとなしいから出てこないけれども、やっぱりこの貧富の格差っていうのはね、やっぱり一気にどっかで爆発するか あるいは崩れちゃうか、そういう事態に来てんじゃないかね。それで一部の人だけがもう遊び歩いてるというか、
うん、
激しい稼いでるやつがいるわけで、若手でも企業家ってって、うんうん、むちゃくちゃな金使ってるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
芸能界と、うん、だからそれがまた今崩壊始めたんじゃないかな、
うん、で基本的な人間の命の保険制度、うん、これ潰れてきてますから、
皆保険がダメなんですよ、
はい、ほんで結局年金、うん、これもダメなっていう、
うん、
この2つ人間の命を守る2つが崩壊して潰れかけてきてる、潰れかけてるんじゃない、もう潰れてるんですよ、うん、ということはそれを国民が正しく理解してない、
はい、
だから理解しても日本人のまあお上がやってくれるやろ、ちゃんとお上やってる政治家は自分らのボーナスを、この不景気になりつつあるのにボーナス上げとるわけ、
は
い、で給料も上げとるわけ、
うん、
でこれはねやっぱりねもうえらい違いでね、
うん、
徳川家っていう江戸時代にね不景気になった藩が、侍だけはね要は取るだけ国民から取ってね、治安をも含めた維持してるトップの侍が自分らだけ豊かになって、そんな藩っていうのは藩自体崩壊しますよ
ね、まあ、しますわな。
だから上の人がみんな不景気になれば藩のために自分らの賃金も減らしたりしてたわけです、
うん、
と日本のやってることどうです、うん、彼らの賃金減ってないんですよ、
うん、増やしてるっていうのはちょっと驚きですね。
考えられない。ほんで、うん、25% やったら戦後からずっとね、
はい、
国民がトータル的に払ってる税金、
うん、
今 50% に増えてますもんね、うん、今にさ、この辺なんでマスコミはね、うん、正しい報道しないんです
か。だけどデータはあるんですよね。だから閣僚の資産公開やってみるとね、うん、なんでこいつがね 株やら不動産やらね、それがもう随所にあるんだと思いますよ、うん、今高額所得者 の発表もしなくなったわけ、納税者の、
まあそうですね、
で言ったら まずいから出さなくなったわけで、むしろ彼らは税金たくさん納めてくれてんだから、
うん、
みんなで表彰してあげて、なんで儲けてよく頑張りましたねってやって、表に出さなくちゃいけないのに隠してるじゃないですか、
うん、
それでだからあの資産公開だけは国会議員とね閣僚のはあるから、うん、見られるんだけども、本当世襲の人はまあ知らないにしても、世襲以外でこんなに儲かるいい商売ってないですよね。
ないです国会議員ってないです、ないです逆に
本当儲かる商売
だって、所得はだってそれしかやっちゃいけないわけ で、 で株もやっちゃいけないのになんで株が増えるの。
あ、なるほど、本当ですね。
ね、
僕ねもっと面白いのはね、
はい、
頑張って努力して勉強して、
はい、
いろいろ政策を組んでる、
うんうん、
そのトップがやっぱり事務次官とか長官クラス、
ね、
これ君二等なんです、うん、何にもしてへん、その他大勢で選挙出てきた国会議員、
はい、
君一ですよ。ましてね税金もらって、
ええ
豊かになって、
うん、
ほんで勲章も高いんです、
うん、
そう民間税金払ってよっぽどでない限り勲一もらえない
です。そうですね。
でこれはね僕やっぱりね江戸時代の侍を学ぶべきことっていっぱいあると思いますね、
うんう
ん、僕のほんでねメディアのトップがね、
はい、
勲章もらうの
おかしい、もらうのおかしい、絶対おかしい、これは、うんうんうん、前からいやそれ身内のおるから言われへんけどね、
はい、
僕はおかしいと思います。
うん、
はい、メディアのトップはね政府批判したりしてる以上はね、
はい、
国民の側に立ってる人間がね、
うん、
勲章もうたらいかんと思う。
無冠の帝王って言ってたんだ
から、そうですね、
なんで冠をまずいただきたいのか、
そうですよ、おかしいでしょそんなんね。
うん、
そこはやっぱりね本当はね、やっぱり誰からもらい出したんですか、
ね、 だからね、みんな野党なんてのはもらっちゃいけないとか、うん、ところがね、民放局のテレビ局の社長になると、うん、みんな横並びでもらうようになったわけですよ。それからもう一つは、あの新聞記者を何十年やって特ダネ何本やっても勲章もらえないけども、うん、あの市議会の委員になると、
は
い、政府のね、うん、それが要するに官職だから公職だから、うん、それが評価されてもらうようになっちゃったわけですよ。
うん、
おかしいです、
おかしいです。これから腐ってきたんですね。
うん、逆になるほど。
で勲章もらったって何の意味がないのね。
昔家族ってあったでしょ、はい、家族制度ってね、はい、周りの下勲功家族っているじゃないですか、はい、男爵とか、うん、あ多額の税金を納めた人、ね、多額の寄付をした人がちゃんともらえたわけですよね、うん、であれさっきのその長者番付じゃないけどね、その税金をこんだけ納めたんだからって言って勲章あげるっていうのはありだと思いますよ。
ありですね、うん、例えば貴族委員だったんだもんね。
そうそう、
例えば藤田家もそうですしね、
うん、そうそう
そう、逆にね、あの阿古もそうよ、大倉家もそうですね、
大倉家
だから多大な税金払って、
今は大金持ちがみんな海外に行っちゃって税金払ってないわけだから、
うんうん、そうなりますよね。
やっぱりね、日本の国にとって税金を納めてくれる人っていうのはいい人だから、うん、それはちゃんと、うん、報奨してあげなきゃいけない。
本当そうですよね。そうそうそう、もらう人間ばっかり上のね、うん、勲章持ってどうすんねんって思う。だいたい野党議員が勲一もらうのもおかしい、
ね、おかしいですよね。だからそれもだから衆議院の議長やったり副議長やってとかっていう公職なんですよ、はいはいはい、だいたい副議長だとか議長になるのは上がったやつか、うん、要するに排除されたやつなんですよ、
うん、
でそれがもらってて委員長ずっとやったやつがもらえないっていうのは何だってみんな怒るわけですよ。
反対ね、勲章ね、長官ね、若い頃よりね、政治家の勲章の値打ち上がりましたね。
そ、うん、うですかね。
大勲位なんか昔もらわれへんのに、
う
ん、
はいはい、
ある
それはそうかもしれません、
ね、ある総理からもうた途端に大したことないやつまでどんどんどんどん、
インフレなんですよ。これも
ほんまそうです。勲章インフレです。
勲章インフレうまいですね。それ。
そしたら今日は勲章インフレを最後に、はい、話します。
はい、
はい、
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光夫と
徳川成政でした。